こんにちは。海津明美の Live Your Own Life の時間です。月曜日のお昼12時30分、今日もブルーチャンネルへようこそ。パーソナリティの明美です。この番組は、自分の人生はいつからでも自分が望めば好きなように作っていける、楽しんでもいいんだよ、そういう思いを伝えたくて始めました。自分らしさを表現して活躍されているゲスト様とのトークや、私が長年学んできた心の仕組みのお話をしています。さまざまなゲスト様の生き方が、あなたに新しい気づきを与えてくれるかもしれませんね。あなたの人生の主役はあなたです。あなたの望む人生を楽しみましょう。Live Your Own Life。 この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りします。パーソナリティのあけみです。今日はちょっとね、いつもと違うような入り方になってしまいましたね。久しぶりのマイクの前です。そしてゲスト様もいらっしゃらないので、一人トークなので一層ちょっと緊張してるのかもしれないです。でも今日もこの時間にね、聞きに来てくださって皆さんありがとうございます。名古屋はですね、最近朝夕急にね、寒くなってきて、そう、涼しいよ、秋のね、涼しさを通り越してなんか急に寒くなってきたんですが、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。はい、今日はですね、何のお話をしようかなと思っていたんですが、この放送はね、11月にオンエアなんですが、ちょうどこの10月の19日に私、ブラッシュアップアワードという、まあ、コンテストじゃないんだけど、雰囲気的にはコンテスト、まあコンテストというか発表会というか、というね、アワードに出演したんですね。で、そのことのお話をね、今日はしたいなと思っています。で、そのブラッシュアップアワードが、まあ、紹介されたのがね、私、この5月からここでパーソナリティをしているんですけれど、6月に初めてのゲストでお迎えした、司会業とか MC とかスピーチ講師をしているお友達の野田紀美子さんが、数年前にね、彼女いくつかコンテストに出てるんですね。その頃多分、今もいっぱいコンテストやってて、ビューティーコンテストとかミセスコンテストすごく流行ってるんですけれど、紀美ちゃんもね、その何かのコンテストに出たんですよ。で、まあそこで何人かのお友達になられたうちの一人の、今回の主催者、新田恵里さんと出会って、お二人でなんかこんなのやりたいんだよねって、恵里さんがね、誰とも競わないコンテスト、ね、やっぱりコンテストってグランプリを決めたりとかね、ミスなんとかっていろんな賞があるんだけど、やっぱり誰かと競ってそこの賞を、まあ、争うっていうのもおかしいんだけど、取っていかないといけない。だからコンテストに出場するとね、お隣のその人はみんな自分のライバルになっちゃうので、まあいい意味のライバルもすごくいいと思うんだけど、やっぱりその誰かと競って競り落としてみたいなのはなんかちょっと嫌だなって思われた節もあって、誰かと比べるのではなくって、自分自身を磨いて自分と戦うような、そして数ヶ月後にはその過去の自分よりもブラッシュアップした自分をみんなに見せるっていうようなね、アワード、コンテストを開きたいってずっと夢を持っていらっしゃったらしくて、それが実現したのが今回のブラッシュアップアワードでした。で、そのね、誰とも競わない自分を磨くんだよっていう話を聞いた時にね、私、あ、すごく素敵だなと思ったんですよ。で、たまたまその ゲストに来ていただいてブラッシュアップアワードのお話を聞く数ヶ月前に、こちらのね夢の種 の、 新しい人だけじゃないけど、写真撮影会っていうのがあってね、それも抽選で選ばれないと10名ぐらいしかお写真撮ってもらえないっていう貴重なところにですね、私外れたんだけれど、なんとちょっとキャンセルされた方がいたのかな、その方のところに滑り込みで入れたんですね。で、写真撮影なんてね、結婚式以来ですよ、私綺麗にメイクしてもらって、普段の姿の私を撮ってもらう感じの写真撮影なんだけど、でそれがねすごく綺麗に撮ってもらえたので、ものすごく嬉しくて、いやもう毎日毎日今日が一番私たちって若いじゃないですか、ね、なのでその今日の一番素敵な姿を残したいってすごく思ったし、3ヶ月後は年齢的には今日スタートよりは年取ってるけど、でもブラッシュアップすると年齢は全然関係なく、自分が好きになってその日を迎えられたらすごく素敵って思ったので、もうすぐエントリーしたんですね。でそのエントリーして、7月からレッスンが始まりました。合計ね4回だけなんですよ、レッスンは。で、レッスンした後次のレッスンまでは教えてもらったことを、練習する時間で次に生かしていくっていうようなねことなんですが、みんな仕事してるしね、私もそうなんで、私他の頑張った人はいっぱいいますよ、私なんかはね、仕事もしてるしって言って、レッスンはウォーキング、スピーチ、ヘアメイク、あと写真の撮られ方ね、ポージングとか、写真の撮られ方ポージングはねその場でちょっと教えてもらえるから、覚えといたりとか、忘れちゃってもその日はキュッとこうしてって言われて、なんか表情作ればいいので、なんとかできたんですけど、でもやっぱりね写真撮られるの私苦手なんですよ。カメラが向くとね、自分がねどういう姿で写ってるか見えないから、緊張しちゃっていいのかなこれでとか、 あっちにカメラ見せてくれてたらね表情作れるんだけど、カメラじゃない鏡があれば表情を作れるんだけど、それもないのでね、なかなか難しかったですが、撮っていただいた、最初のぎこちない笑顔を、ね、見つつ、次はもうちょっと柔らかい笑顔にしてみようかとか思って、楽しく表情を作って写真も撮っていただきました。でヘアメイクもね、そのメイク教えてくださる方がもともとパリコレとかね、ヨーロッパの方でね、モデルの、なんていうんだろう、ファッションショーとかに携わってらっしゃった方で、私たち日本人って結構のっぺりした顔じゃないですか。それをね、骨格メイクって言って、その人の骨格に合わせて立体的にね、見えるようなメイクを教えてくださったんですよ。でね、最初に写真をね送ってくださいって言われて、自分のアップの写真ですよ、それもノーメイクでね、もう見せたくないけど、でそれを撮り、ね、送って、そしたらアップに引き伸ばして、先生がね、ハイライト、鼻からここにハイライトを入れるとか、シャドウはここに入れるとか、チークはここにこんな風に入れるとか、アイラインはこんな風に引きなさいとかね、私たちね、エントリーして、ファイナリストっていう形でエントリーしたのが7名なんですけど、7名全員に綺麗に書いてくださって、で本当はねそれね、私の宝物だから渡せないって言われたの、それ覚えて自分で横に書いて帰れって言われたんだけど、あまりにも私たちができなかったからか、先生がね、いいよ持って帰ってって言ってプレゼントしてくださって、でそれを見ながらですよ、練習してね、私はね、でもね、その中で言われたの、あなたはね一番ね書くとこ少ないからラッキーよって言われて、鼻筋と目の下と顎にちょんとハイライト入れて、鼻の横だけにノーズシャドウを入れるだけでいいのねって言って、他の人ねいっぱいね、おでことかね、頬とかね、首のところまでね黒いシャドウを入れながらぼかしたりとかしてましたけど、私は一番楽って言われましたね。で楽しくそうやってメイクを本当はもっともっとしたかったんですけど、そのねレッスンの時にね、ちょっとしたことがあって、でもそれちょっと後半で喋りたいのでもうちょっと続けて、そうやってメイクと、あと メイクも自分でするんですよね。あの普通のね、あのモデルさんのファッションショーとかだったら専属のメイクの人がやってくれて、専属のヘアの人がヘアスタイル整えてくれてってあるんだけど、私たちはそれ自分で覚えて自分でやってステージに立つっていうものだったので、あのメイクも自分でね、朝からしっかりして練習して、でヘアですよ、髪型ね、どうしようって思って、で私ね、あの、まあ、ちょっとね、このコンテストのレッスンが始まった時から、まあ、持病のアトピーっていうのがね、ちょっと悪化し、アトピーが悪化したというよりも、アトピーを持ってそれを抑えていたステロイドをやめたので、そのステロイドの離脱が始まって、いろいろとちょっとね、あのモデル顔にはちょっと弊害がいっぱいありまして、あのいろいろ大変だったんですけどね。でもそんな中で、まあ、ヘアも、まあ、しばらく髪の毛切ってなかったし、先生がカットしてくださるというので、先生の栄のサロンまで行きまして、カットしてもらって、本当はね、先生はね、ちょっとね、パーマ当てようかなっていうか言ってくださってたんだけど、まあ、選んだドレスは長い方がいいねってことで、まあ、あのカットだけして、パーマはちょっと無理だからって言って、あのヘアカーラーをね買いまして、あの自分でカール巻き巻きして、であのちょっとなんかな、簡単な、こんなの簡単とかって、先生はめっちゃ簡単にやってくれるけど、で後ろに目がないからね、もう難しくてできませんとか言って、教えて、またまた再度教えてもらったりっていうことをしながら、なんとか本番迎えて、あのなんとかね、後ろのね、分け目 の、 あの美しくない部分はリボンで隠すという技で、あの、ね、段を隠しながらとかね、こんな感じで やりました。そうね、あのなかなかね、自分でヘアカーラーを巻くっていうのもね、何十年もしたことなかったから、巻き方も分かんないんですよ。あの下にね、ちょっとくるって、あのなんだろう、ヘアアイロンでね巻いてみたりみたいなカールはできたんだけど、あの持続しないんですよね。私もともと癖毛だから多少は持続するんだけど、先生が本番用に作ってくださった髪の毛はもっとクリクリクリクリクリンクリンになる。それもヘアカーラーで、で何が悪いんだろうと思って、ちょっとあなた巻いてみてって言われて巻いてたら、あ、分かった分かった、何が悪いのかって、あのね、巻く時のね、手の高さ、手の上げ方っていうのがあるんですよ。なんかね、私は下にくるくる巻けばいいから、手を下にして髪の毛を下に伸ばしてくるくるくるって巻いてたんだけど、違うんですよ。髪の毛をね、上に逆立ててね、すごい手をね、もう手、あの、なんていうのか、伸ばせる限界の髪の毛の長さまで伸ばして、そこからクリクリクリクリと巻いていく。で、上の髪はね、で横もね、サイドを引き上げながら、あの真横よりもちょっと上げて、上、斜め上方向からクリクリ巻いていくみたいなね、そういうね、プロの巻き方があるんですよ。でそれを教えてもらって巻いたらね、ちゃんとカールがね、クリンクリンにね、持続する。不思議だけど、やっぱりプロは違うなと感心しました。でそんな感じでね、あの、まあ、私に合うメイクを教えてもらって、ヘアスタイルも教えてもらって、まあ撮られ方も教えてもらい、で、ウォーキングがね、本当は一番初めにウォーキングの話するつもりだったのに、すっかり抜けてましたけど、ウォーキングがね、私ね、10年以上前に実はウォーキング習ったことがあったんです。で、あの皆さんご存知かどうかわかんないんだけど、その頃はまだまだ無名でしたが、今はね、パリコレのね、モデルウォーキングをね、すごくやって活躍されている、名前出してもいいよね、有名人だからね、あの今村大輔さんっていうね、ウォーキング指導の方がいらっしゃるんですけど、彼がもう10年以上前にね、名古屋に来てくださってね、ウォーキングのレッスンをしてくださったんですよ。で、あともう朝から晩までレッスンしてもらって、あの歩き方を教えてもらって、でその時もね、彼はね、ペットボトルを頭の上に乗っけてね、まっすぐに重心をあのまっすぐにして歩くっていう指導をしてくださったんですけど、今回もね、その主催のエリさんがね、ウォーキング指導してくださったんだけど、同じようにペットボトル持ってきてねっておっしゃったから、あ、きっとこれ頭に乗せるんだと思ったら、やっぱり頭の上にね、乗っけて、で、歩くっていうのをしたんですよ。もうね、10年前にはできてたはずなのに、頭の上になって一歩踏み出したら、もう私スルッと落ちて、もう何回も落として全然歩けないっていう、もう自分がね、私結構その、習ったから、ウォーキングとか姿勢とか、気をつけてるつもりだったんですけど、あんなにスルスル落っこちてちょっとショックでしたね。というウォーキングを習いつつという感じで、一旦ね、じゃあここで前半の お話をブレイクしてまた後半に続きたいと思います。
夢の種放送局。
はい、今日は10月19日に行ったブラッシュアップアワードのお話をしています。でさっきボーティングがねなかなかうまくいかなくって、するのもね姿勢に気をつけてたつもりなのに、まっすぐ歩いてるつもりなのに重心がどうもうまくいってなくって、一歩踏み出すたびにポットボトルがね頭から落ちちゃって、なかなかうまく歩いてなかったことが発覚して残念だったという話をしたんですけど、ウォーキングの時はね裸足でそれやったんですよね。だけど本番はねヒールを履くんですよ。まあコンテストはアワードって言ってるけど、まあコンテストみたいなもんですからね、それもドレスを着てウォーキングするということで、まず私昔ね OL だった頃はねパンプス履いてました。まあ5センチ6、まあでも5センチ6センチぐらいまでかな。でも、もともと私背が低いので、ずっとそのちょっとでも高く見せたいからずっとそれで歩いてたからパンプスには慣れてたんですよ。だけど結婚して子供が生まれて子育て始めたらもうね追いかけ回すからパンプスなんて履かない、ぺったんこの靴で、まあ、仕事に復帰したら今度は障害者さんに関わる仕事をしていたのでね、突然走り出さなきゃいけないんでね、もう絶対ぺったんこの靴っていう感じで、もう長年ねヒール履いてないんですよね。でいきなりヒールで歩くって言われて、おすすめヒールっていうのがねもう7センチぐらいだったんですよ。あ、もうこんなの履いたら私絶対捻挫すると思って、私もうちょっとそれは履けませんって言ったら、まあそれは自分の履けるのでいいよって言ってくださったので、他のメンバーさんはねみんな綺麗な7センチ8センチ10センチの履いてる人もいましたが、私はもう5センチでギリギリでエントリーで、またドレスなんですが、ドレスどうしよう、ドレスなんてお金もかかっちゃうわって実は思ってました。なんだけど、まあ、試着会があるからね、見るだけでも選ぶだけで選ぶっていうか、着なくても本番ね選ばなくてもどんなドレスがあるのかな参考にできるからっていうことで、まだこのアワードにも協賛してくサポーターとして協賛してくださってる、まあ、姫ドレスっていうのをやってるね幸子さんのところにね行きまして、神田まで行って、みんなで彼女お家でねそのレンタルドレスとかを着せてくれるんだけど、まあすごいドレスを着て写真を撮るのにすごい素敵なお家で、まあ、そこでね私ちょっと後半から行ったので、もう前半の人がいろんなドレスを試着しているところにちょうど行ったんですよ。だからねもうね20着ぐらいドレスあったかな。でいろんなドレスをみんなが着ててね、まあ、お姫様みたいなティアラまでつけちゃって、お姫様みたいにキラキラになってて、でそれ見たらなんかなんか素敵と思って、で全然ドレスどっちでもいいわなんて思ってたのに、もういきなり火がついちゃって、でどのドレスにしようって思って、もうパッと最初ねドレスを手に取った時すごく素敵な色で気に入ってドレスを取ったんですよ。でそのね骨格メイクの時にやっぱりあなたに合うボディに合うねドレスの姿っていうのを先生が一応セレクトしてくださってた。その時に私はねなんか割とね緩やかなライン、あれプリンセスラインだけどライン少なめみたいなね、割とストレートっぽいラインがよくて、あんまり派手派手なお姫様みたいなねドレスって感じじゃなかったんですが、私がこの色素敵と思ったのはもうまさにそれだったの。ブリブリの可愛いプリンセスって感じのドレスでね、いや私のスタイルにちょっと合わへんなと思ったんですけど、でも色が素敵だったし、まあとりあえずはね何でも着てみればいいのでということで、1着目にそれを着たらなんかねみんながね一番似合って、一番って私またそれしか着てないんですよ、でもすっごい似合ってるって言ってくれて、で自分自身もちょっとね紫系のピンク、濃いピンク、マゼンダみたいなねピンク色と白と薄いピンクの、まあ、3色のフリル、すっごい素敵なドレスだったんだけど、いやなかなか私もこれ似合うわと思って気に入ってしまい、その後もね、まあ、私全部でその後も紫着てオレンジも着て赤いドレスもね、まあ、60になったらこのドレスかなっていうぐらいの素敵な赤いのを着たりとかして、まあ、4着ぐらい着せていただいたんですけど、 うん、やっぱりそれが一番しっくり似合ってるなと思ったので、まあ、そのドレスも一目惚れしちゃったのでね、そのドレスに決めまして、あの本番もそれを着ました。なんかね、本当にあのドレス選びってさっきもしかして言ったかもだけど、結婚式以来なんですよね。結婚式の時もドレス選んだけど、私その時は白いウェディングドレスと色打ち掛けの2着だったのでね、あの色のついたドレスって選ぶの初めてだったから、色のついたドレス選ぶってこんなワクワクするんだって思ったのと、あとはあの女の子たくさんで物を選ぶっていう時にはなんかみんな遠慮がないからね、あれもいいねこれもいいねって欲張りになっちゃって、あの自由に着れたからすごく楽しかったのかなと思いました。結婚式の時はね、まあね、新郎はいますけどね、あの選んでる姿をそんな楽しそうに見てくれないよね、まあ終わんないかな早くみたいなねでそれを気にしながら選んでたからかしらとか思って、すごくワクワクドレス選びできました。ね、たまにはねそういうねドレス姿もねいいなって、まあ、めったにないことなんでねと思いドレスを選びました。でそのドレスも決まったし、あのウォーキングのレッスンもまああのポーズを決めながらね、あの歩くっていうのがありまして、ポーズなんてね決められないんですよ。もう先生に私は全部お任せして決めていただいたポーズをひたすら練習して、あの本番に臨んで、でまたあのスピーチですよ。スピーチはね、あの、まあ、レッスンの時は演劇部かのように発声練習を始め、あの私はすごく素敵なんだよという、あのレッスンスピーチはきみこさんだったんだけど、私ってすごく素敵な存在なんだよっていう文章をみんなであの一緒に読み、であの同じあいうえおでもね、泣きながらあいうえおを言ったり笑いながらあいうえおを言ったり、まあ、あのあいうえおのあはねもう三本口開けなあかんみたいなね、開かないんですよなかなか。そういう意識をしながらのレッスンさせてもらって、で、まあ、本番はね自分の思いを1分間にまとめてこいという宿題が出ました。でね、私ねあの最初の冒頭でもね、この、 あのラジオをやっているのはこういう理由でっていうね、あの私の思いがあるんだけど、やっぱりそれが一番の私の思いだなと思ったので、やっぱりそれが本番で言いたかったんですよね。で、ね、そのまあ、みんなあの自分の人生を自分の好きなように生きていいんだよっていう気づきが私あったから、それを言いたいと思って、でその気づきの部分だったりとか、なぜそういうふうになったのかとかね、いろいろ入れちゃったらね、 とても長くなっちゃって、でいくら早口で言っても1分じゃ終わらないんですよ、ね、あのこれをなんとか短くしたいって、あの、まあ、あの添削してもらったらね、もう長すぎるから、なんとかそれをちょっともうちょっと言いたいことまとめろみたいに言われ、ですごくまとめたつもりでリハーサルに行ったんですね。でリハーサルはあのちょうどそのステージを歩いて、あの、まあ、私服だけどね、でスピーチもさせてもらったんですね。で私ね、あのエントリーが2番だったので2番目の発表だったんですよ。で1番の彼女はもう前からも思いがすごく綺麗にまとまっていて、綺麗に1分ちょっとぐらいでできてた。ね、いっぱい喋ってるんですよ彼女。ね、これで1分か。でももう聞いちゃうとね、自分のが言えないから、うんと思いながら。で私もあの前日1分15秒ぐらいで喋れたと思ったので、それを言おうと思ったら、やっぱり本番ってね、思いが募るからなんかね、ちょっとゆっくりになったりするんですよね。溜めたりとか。もう全然ね、3分の1座喋ったら1分って言ってね、あの、なんていうの、カード、1分ですよカードが出ちゃったの。ってチーンですよ。あの、冒頭のね、3分の1しか喋ってなかったの。でね、私なんか全然喋ってないのにって言ったら、いやいや、十分喋ってたって言われまして。でそれを2日前がリハーサルでして、もうその晩また帰ってめっちゃ短く3分の1にカットして、でさらに3分の1の前書きもカットして、ようやく1分5秒ぐらいになったのかな。だからまあちょっとぐらい溜めても、まあ1分15秒以内に収まるなっていう感じで本番にまあ臨みまして、自分の思いをね本番で、まあ、ちょっと詰まっちゃったんだけど、ちゃんと伝えることができました、うん、あのみんなね自分の思いがね本当にねたくさん集まってて、もう私あの自分のを言うだけ、全あの1番はあの たくさん聞かせてもらって、自分のを聞いたらもうほっとしちゃってね、3番目から7番目までの人はね、あのご飯食べながら聞いてたんですけど、みんなね本当にね自分の思いをすごくなんていうのかな、綺麗にまとめてたっぷり言って、本当に素晴らしいステージでした。 3ヶ月間のねブラッシュアップが本当に1日1時間2時間ぐらいかな、ステージにたっぷり出せて、本当にね充実した1日を過ごさせてもらいました。でこれからね私たちがその全員喋った録音動画を撮ってもらったので、動画おしゃべり、あとステージでねウォーキングとかがねどんどん上がってくるんですよ。で上がってくるたびに、ああ私こんな風にやったんだわって思うのをね、また私もちょっといろいろあげたり、私がすごく素敵だった自分のことなんですね、こんな風に言うのも変だけど、全員がそう思ってますよ、私たちすごくやりきったから。その姿をこの今日のラジオの放送の告知ではみんなの姿もあげたいし、私 Facebook とインスタもやってるので、そこでもブラッシュアップアワードのことをいっぱい告知したいなと思っています。こんな感じでちょっとこれからエンディングに入ろうかな。お願いします。今日はブラッシュアップアワードのことをたっぷりとお話しさせてもらっています。自分のことを磨くっていうのをね、やっぱりみんなしたい人もいっぱい多いと思うんですよね。で、この私たち第1期のブラッシュアップアワードの出場者なんですけれども、ぜひともねこれね2回3回4回10回ってね続けていけたらいいなと思っていて、またこういうことに興味のある方ね、年齢はね今回は27歳ぐらいから63歳まで、いろんな年齢が出ています。職業も様々で、今までの生い立ちだったり経験だったりも本当に様々、みんな今までのことを、どちらかというとね、今までの過去をいろいろなことがあったけど自分を見せたいと思ってる人たちがもちろん集まってきていて、でその3ヶ月間の間にもねいろんな気づきがみんなあったと思うんですね。で私のね大きな気づきは、私脱ステロイドをするっていうことにを決めたのも、これ真剣に決めたのをやってる途中なんですよ。お薬がなくなってきたのと、このエントリーがちょうど重なったんですよね。でも病院 でね、それ、病院も遠くなっちゃったし嫌だな、行くのめんどくさいなっていうのと、あと私今までにね今回3回目の脱ステロイド決意なんですけど、やっぱり1回目本当に急にやめたからすごくひどくって大変だったんですよね。で2回目もホメオパシー使いながらやってたんだけど、やっぱりちょっとできなかったの。でも今回はねやってる途中に、私ステロイドに本当に依存してたってことに気がついたんですよ。ステロイド塗るとね2、3日で綺麗になるんですよ。で重症だったとしてもね1週間ぐらい塗るとすっごい綺麗になるの。だからずっと手放せなかったんだけど、これを私一生続けていくのかなと思ったら、やっぱりそれが嫌だと思えたんですよね。だから今回は、私いろんなものを今使ってるんですよ。ホメオパシーだったり、血行が良くなる健康寝具だったり器具だったり、あとね今はちょっとね美容器具を使ってるんですけど、そんなことも使いつつだけど、でも薬だけに頼らずに自分の心も見ながら、いろんなものを使いながら自分らしさを出していきたいっていう思っています。でこれがねもっと綺麗になったりとか、失敗もあるかもしれないけど、自分をもっとなんていうのかな、自分は私のままでいいよっていうことのね見本っていうのもおかしいんだけど、そういうことをまた発信していって、なんかそういういろんな私のチャレンジだったり他の人のチャレンジがね、より多くの方を後押しするサポートにつながったらいいなっていうのを本当に思っています。でそういう志のあるこのアワードをもっと広めていきたいと思っています。なのでこのアワードの主催者をゲストに呼びたいなと思っているので、ぜひ皆さんお楽しみにしてくださいね。ということで今日もお昼の時間に聞いてくださってどうもありがとうございました。では皆さん良いお昼午後お過ごしくださいね。